今日のテーマトークはルックバックです。はい、ではマリオさん解説いいでしょうか。
はい、映画 .com から解説読ませていただきます。チェーンソーマンで知られる人気漫画家藤本たつきが2021年にジャンププラスで発表した読み切り漫画ルックバックを劇場アニメ化、エヴァンゲリオン新劇場版派や君たちはどう生きるかなど様々な話題のアニメに携わってきたアニメーション監督でアニメーターの押山清隆が監督、脚本、キャラクターデザインを手掛け、
大石です。
下向きに漫画作りを続ける二人の少女の姿を描く青春ストーリー。学生新聞で4コマ漫画を連載し、クラスメートからも称賛されている小学4年生の藤野。そんなある日、先生から同学年の不登校の生徒、京本の書いた4コマ漫画を新聞に載せたいと告げられる。自分の才能に自信を抱く藤野と、引きこもりで学校にも来られない京本。正反対な二人の少女は、漫画へのひたむきな思いで繋がっていく。しかし、ある時、すべてを打ち砕く出来事が起こる。ドラマ、不適切にも程がある、や、映画、4月になれば彼女は、一人ぼっちじゃない、などで活躍する、河合優美が藤野役。映画、熱い胸騒ぎ、カムイの歌、などで主演を務めた、吉田瑞希が、京本役を担当し、それぞれ声優に初挑戦した。はい。
はい。では、ここから内容に触れる話入っていきます。ネタバレ気にされる方いらっしゃったら、ぜひ見てから聞いていただけたらと思うんですけども、うんうん、はい。では、最後の感想を僕から行かしてもらいます。はい。傑作だと思います。ただ、僕は本作が怖いんですよね。うん、劇薬すぎて、怖いんですよ。本作を評価するのが怖いんですね。人によっては僕、この作品に触れたことで、人生が歪んでもおかしくないぐらいの強烈なパワーがあるとは思ってて、
うん、
で、すごいいろんな感情を含んでるとは思ってるんですね。焦燥感とか喜びとか、そしてまあ怒りも含んでるんですけど、それを一つの大きなものにまとめてしまってる本作の強い引力みたいなものがすごい怖いんですよ。
うん、
で、どうしても僕はこの作品を一つのすごいものとしてキャッチしたくないんですよね。怖くて。で、分解して、いくつかのうまさによって構成された作品っていう風に捉え直すことで、もう毒にも薬にもならない、単に面白いだけの作品に、僕はそういう風に捉え直したいと思ってて、それぐらいちょっと、直でキャッチできないんですよね、本作を。はい。うん、で、僕、今回、スイッチ入ったら、多分もう、一般的な意見、ほったらかしにすると思うんで、好きな人怒らないでくださいね。はい。ってな感じですね。はい。マリオさんどうでしょうか？
そうですね。一回ラジオでルックバックの話ってしましたよね。
しました。漫画が配信された頃にちょっと触れました、オープニングで。
そうですよね。うんうん、確か、話題になってたんで、はい、確か知った覚えはあるんですけど、僕その時どんな話したのかちょっとあんま覚えてないんですけど、まあでもすごく僕面白かった覚えがあって、
うんう
ん、なんならなんかすごくなんか、漫画ですごく映画的なことってできるんだみたいなのを結構初めて知ったぐらいの結構衝撃があって、なんかすごく僕、いやすげえ作品だなって思った覚えがあったんですけど、ただ同時にちょっとやっぱり、まあこの作品を語る上でどうしても外せないようなある事件の話にもすごく密接に関わってる作品でもあって、やっぱりすごくちょっとこう、すごい好きでもあるけど、ちょっと捉え、まっすぐ捉えすぎるとちょっとなんかそれはそれで食らってしまうみたいなところが僕はちょっとあるかなって原作は思っていて、
うん、
で今回の映画も本当にその漫画にあったものすごく綺麗に映像化して、しかもまあそれを58分、うんうんうん、60分以内ですよねにギュッと凝縮して、今現状できる最高のスタッフ揃えて作ったルックバックだなっていうふうにはすごく思いました。本当にやっぱりちょっと痺れますね、やっぱり、みたいなところはありました。やっぱまあ、漫画を見てた時とはまたちょっと違う味わいではもちろんあったんですけど。
うん、
まあでも、僕の中で完璧ではないかなとは思っています、ね。ルックバック、今回の作品。うん、
映画がってことですか？ルックバック自体がじゃなくて。
映画がですね。
ああ、なるほどな。
漫画はまあ、あれで一旦もう、綺麗に完璧に作り上げられたものだっていう前提ですけど。はい。うん、それで言うと僕、今回の映画はちょっとなんかやっぱりその、僕がちょっと原作の時に、を見て思っていた、ちょっとその、ある事件に対しての、その、ちょっと処理しきれない感情みたいなところに、ちょっとなんか、結構、そこをちょっとなんか、うん、単純化じゃないですけど、うん、ちょっと、 安易に演出に乗せられてしまう感じにちょっと引っかかっちゃうところはちょっとあるっていう感じはすごく感じてしまって、まあそこはどういうところなのかっていうと、ちょっとなかなか言葉にするのが難しいんですけど、なんかすごく良かったけど、これに乗せられてたまるかみたいな感じもすごく同時に受け取るみたいな感じの感想ですかね。はい。
はい。おじさんどうでしょうか。
僕も漫画はジャンププラスに当時掲載されたタイミングで読んでいて、で実際すごく、なんていうかな。もう本当に、藤本辰樹先生ってそもそも映画がものすごいお好きでってことは常に公言されてるので、すごい映画的な漫画だなっていうのはすごい思っていたんですけど、まあでもなんか、そんなに、かも不可もなくって感じだったんですよ。自分はルックバックに対して。
ほうほうほうほう。う
ん、なんか、そんなに強く好きって感じでもないし、まあ、ある意味、自分に重なる部分があんまり、その当時は見出せなかったのかもしれないんですけど、
うん、
今、映画になって改めてルックバックという作品と向き合った時に、ちょっとわかるとこあるなって思っちゃったんですよ。
うん、
その主人公たちの気持ちというか、その自分が乗っかれる部分がしっかりあるんだなっていうのを映画になって初めて自分は捉えられて、
うん、
うん、まあそれは果たしてもさっき山口さんもおっしゃってますけど、その乗っかり方本当にいいのかっていうのもちょっとあるんですけど自分の中で、
うん、
とはいえ見ながらそこに重ねてしまっていたのも事実でもあって、うん、なんか複雑な感情です、うん、うん、もちろんその映画そもそもその映画としての出来はものすごい僕はすごい良かったと思いますし、その、漫画では、その、コマとコマの間にある動き、アクションみたいなものがすごいうまく表現されていて、まあ、特にあの、藤野の、帰る時の、へったくさのスキップ。
はいはい。
あそことかも、やっぱ、めちゃくちゃ良かったんですよね。
うん、
うん。やっぱあれは映像というかアニメーション、まあ、っていうよりも映画だからこそできることだったりもして、
うん。
うん。なんかそういうところの表現が、その映画にする、この作品を映画にすることの意味みたいなものをすごい考えられて作られているんだろうなっていうのはちょっと思ったりもしました。はい、そんな感じです。はい。
はい。では、お便り紹介していきます。ちょっと数多いので巻き目でいきたいなと思うんですけれども、では1通目、エムハランさんからいただきました。店長メンバーの皆様こんばんは。ルックバック6月の映画の話したすぎるバーの直前に見たこともあって、当日はすでにご覧になっていた他のお客様とこのシーンが良かったなど語り合うことができたのが良い思い出です。傑作の原作漫画100点と言っても差し支えない出来で映像化してみせたすごい作品ですが、自分が映画になって特に良かったと感じたのは京本の描き方です。なんというか原作以上に感情表現が豊かで人間らしい若者らしい情熱を映画の彼女から感じました。個人的には大好きな気持ちと同時に映画さも感じる作品ですが、皆様が作品をどう語られるのか楽しみですと。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど、確かに6月のバーの時に公開でしたもんね。
そうですね。
はい。
すごい盛り上がってました。
すごそうだな、それは。
盛り上がってたんですけど、僕まだ見てなかったのでね、はい、そこの輪に入れなかったんですよ。ちょっとね、悔しいって思いながら。
うん。京本の描き方ね。うん。動くと雰囲気違うなっていうのは覚えましたかね。
うん。うん。あとやっぱ声の表現もこう、しっかり乗っかるのもいいなって思いました。
そうですね。方言。
うん、方言。
あ、方言ですね。方言。方言ね。
うん。
いや、うん、あれはちょっと確かに、あ、そっか。京本ってこういう感じかって、なんかすごい鮮明になりましたね。漫画読んでる時よりも、やっぱり、
うんうん
うん。
やっぱりその声に感情というか、その京本の性格みたいなものがしっかり乗っかっているし、なんかそのパーソナリティの表現の仕方は、まあ、アニメーション映画だからことっていうのもある。まあ、もちろん藤野もめちゃくちゃ良かったですよね。うん、声で言うと、
うん
うん
うん、
あの小学生特有の生きり方しっかりできてんなと思って
、うん、いや京本って結構表現間違うと難しいキャラクターだなと思ってて、うん、藤野にとっての舞台装置になりかねない存在だなっていうのがあるんですよね。藤野に漫画へのモチベーションを与えるための装置みたいになりかねないと思うんですよ、
うんうん、
でまあその最後ね、事件によってさらにもう一度モチベーションを与えるっていう、あ、藤野に2回漫画を描く意味を与えるために生まれてきて死んだキャラみたいになりかねないっていう、うんうんうん、そういう 危険さがあるなとは思うんですけど、まあそれはやっぱりこう、京本の表現が分厚いことで、いやそうじゃなくって京本っていう人が生きててねっていう風に見えてるっていうのは大事なことやなっていうのは思いましたかね。うん。はい。次行きましょうか。
はい。フリッパーさんからです。店長の皆さんこんにちは。テーマ作品見ました。とても良かったですね。ほぼ全員の反省に響く作りになっているんじゃないかな。私にもがっつり響きましたよ。どれだけ努力しても届かない挫折。それでも続けて認められた時の喜び。たもとを分かつ辛さ。大切な存在の突然の喪失。失った人から受け取った思いを胸に再び進む。私と妻の反省が作品に込められていた感じがして、青春体験の本質を見られました。当作発表当時、原作を読んでいたけど、その時はピンときていなかったので、私は映画の方がメッセージを受け取れたかな。とても58分とは思えない濃密な映画体験でした。今年はベビーワル3を第1位にする予定なのですが、アンのことといい、当作といい、上半期に私的にはとんでもない作品が来てまずいですね。日差しのレベルが数段上がっているので、お体を気をつけてお過ごしください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどですね。奥様との何かが詰まってるんですかね。ちょっと、まあね、入れ込みを感じるお便りですね。
ありましたけど、まあ、まあ確かにお便りも挙げられてたようには、その、結構いろんな人に普遍的に刺さる、
うん、
ところってあるんだろうなっていうのはすごいやっぱありますよね、本当に。
うん、
そう。すごい自分のやっていたことに挫折を覚えたとか、
うん、
すごい大切だと思っていた仲間とたもとを分かつことになってしまっただとか、
うん、
なんかそういう認め合える関係を見つけただとか、で、まあそれって別になんか今回、まあルックブックはすごくなんか表現者の話、ではありますけど、そうじゃなくてもなんかいろんな人にそういうすごくなんか情熱を持って取り組んでいたことみたいなのに置き換えても全然できるような話の要素がたくさん確かに散りばめてるっていうのは確かにそうだなっていうふうに思いますよね。
いや、それが怖いんすよ、僕、この作品の。
まあそうなんですけどね。ちょっとまあ言いたいことは僕もわかるんですけど、うん。
すっごい普遍的なのに描いてることめちゃめちゃミクロな。あの二人でしか成立しないことを描いてるのに普遍性があるように見えるのが僕本作すっげー怖いんですよね。
うん、
勝手にこのパーソナルなものに入れ込んでしまうっていうのがね、怖くて。まあ、すいません。ちょっと、後で行きますね、これは。
はい。
はい。じゃあ、次行きましょうか。
はい。レッドジャケットさんからいただきました。群れが張り裂けそうでした。作家は命がけで真摯に作品に向き合っている。これからもお金を払って映画を見て、小説も漫画も買って読むと改めて誓いました。すべてのクリエイターに感謝を、とのことで。はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。うん。一個だけ問題提起させてもらっていいですか？
はい。
別に、これね、ルックバックがとかっていう話じゃなくてですね、僕が前話してた、数分間のエールをとか、
うん。
まあ
うん
クリエイターはもの多いじゃないですか、なんか最近。
う
ん、
はいはい、
うんうん。
なんか最終ゴール、商業クリエイターなんですよね、誰も。
うんうん、
それ、商業ベースに乗るのがゴールなの僕そんなに自然に飲め込めなくって、
うん、
なんか、周囲のそれがありきなのは、僕そんなに、その、クリエイティブの純粋な話じゃない、っていう風に見えるんですよね。映画大好きポンポさんとかもそうなんですけど、
うんうんうん、
まあ、あれ、商業映画を作る話だから、まあ、いいんですけど、なんだろうな、こう、青春の別に何かにならなくてもいいクリエイティブの話が、自動的に商業ベースのゴールにたどり着いてしまうの、なんかちょっと違和感あるんですよね。
なんというか、お仕事映画にしたいんだろうなっていうのをいつもちょっと思いながら見てはいて、
うん、
その、クリエイターっていう言葉に乗っかりやすくなると思うんですよ。お仕事になると。うん、だって、うん、多くの人は仕事をしているし、
うん。
で、まあ、仕事をするって、もちろん、いろいろなものもあるし、その、例えば、ものを生み出さない仕事もあれば、その、ものづくりの仕事もあると思うんですけど、
うん、
すごく大きな目で捉えれば、クリエイターって言ってもいいような気がしちゃうんですよね。てか、うん、その普遍性に飲み込む、なんていうかな、乗っかれる気がしちゃう。
うん、うん。
うん。
ってなると、 一番受けがいいだろうなって、うん、そう、うがった見方をしちゃうんですけど。
いや、
なんか僕もちょっとやっぱり、今作を見て思ったのが、その、思ったというか、僕もなんかそういう表現者とかクリエイターの話、確か好きなんですよね。
うん、
で、やっぱり本当に僕もやっぱそういうのできる人、作れる人、本当尊敬に値するなってやっぱ思うんですけど、なんかその、ルックバックではあんまそれを感じてないって言うとあれですけど、なんか、ちょっと自分の中で違うなっていうのがやっぱあるんですよねっていうのがあって、僕なんか、こういう表現者がなんかすごい、たゆまぬ努力をして、なんか、もう、これで俺はいいんだみたいな、エゴをまっすぐ貫いた先まで行ったら僕それすごいなんか結構好きになるんですけど、まあ、ブラックスワンとか、セッションとかのことになるんですけど、僕の中で言うと。そういうのまで行くと、まあ、表現ってまあもちろん誰かがあってありきのものではあるんだけど、まず自分の中のものを出したいっていうものに、そこに付随して誰かがついてくるみたいな感覚がある映画の方が僕好きだったりするなってちょっと思ってて、
うん、
なんかそれで言うとあんまルックバックからあんまそういう感じしないんですよね、
うん、
個人的に、うん、もう体感な話ですけど、
うん、
ちょっとそこはちょっと僕の中では違うのかなって勝手に思ってたりするんですけど、うん、
でも確かにマリオンさんおっしゃるのすごいちょっとわかる気がして、てかまあ言ってしまえばポンポさんに近い感じがするんですよ、どっちかっつうと、
うんうん、
そもそもあの藤野もてかまあ特に藤野かなは商業作品の人だなって感じがするというか、
うん
うんうんうん、
その、まあ、ちょっとなんか、もうここでラストの結論に触れていいのか分かんないですけど、ルックパックの結論って、
うん、
読者がいるよねって話になるじゃないですか。誰のために漫画描いてるんだっけ、うん、それは読者のためだったよねって話になりますよね。もちろんそれが京本のためっていう風に捉えられるわけですけど、うん、読者がいるってことはそれは商業漫画ってことだと思うんですよ。
うん
うん、
つまり誰かのために描いている、
うん。
で、そのマリオさんがさっきおっしゃってたセッションとかって、うん、誰かのため、自分のための表現じゃないですか。
うん。
うん。そうですね。
そう。そこは確かに、一個こう、分類はできるところなのかなって気はして。
うん。
うん。もちろん、どっちがいい、どっちが悪いってわけじゃないんですけど、なんか、ルックバックは、内から出たものをどうこうって話では確かにない気がするというか。
うん。うん、なんか、そこはちょっと、ドライというか、うん、ドライっていうのも違いますけど、そうですね。僕がそっちのブラックスワンとかそっちに熱狂しちゃう、まあ、もっとピュアさによったらそうなるのかなって感じするんですよね。表現というものが、その、自分から発せられたものが、別に誰かのためとかではなく、あくまで自分で発したものが、うん、それを感銘を受けて誰かがついてきてくれるみたいな。
うんうんうん、
ものにこそなんかそこにちょっとこう、表現者ってすごいなってか、尊敬の眼差しを得るなみたいなところで僕はそういう風に至るっていう感じですごい。あるので、
うん、
なんかそういう感じの匂いがあんまルックバックはしないので、
うんうんうんう
ん、あんまりその表現者のこうリスペクト、もちろんその書き続けることだ、こういうことがあっても書き続けることだっていうのはすごくそれは、まあなんというか、本当に作り手側から見たその作ることって何さみたいな話としては、うん、本当にだからこの漫画とこの映画が本当に藤本たつきにとってのまあ、祈りっていう感じがするのはそういうところだなと思いますけど、
うん
まあ、僕はそっち側の人間ではないんだなっていう感じですよね。うん
うん、そうですね。その、おいさんがおっしゃってたお仕事ものを目指すんだったら、うん、例えば僕、白箱とかの方が、うん、あれお仕事ものじゃないですか、
うん
で。なぜなら、あれが取り上げてるのは制作進行だからっていうのがあって、うん、要は直接の、なんだろう、生み出したものが画面に現れてる立場じゃない人が主役っていうのが結構大きいなと思うんですよ。
うんうんうん、
例えばその本人が作った音楽とか絵であるとかがその画面に埋め込まれる、本人が描いたものが漫画としてそこに現れてるじゃなくって、それを管理した人、進行をまとめた人、あるいはその人たちが食べるご飯を作った人みたいなところに視点が行くと、ああ、お仕事者だなってなるんですけど、やっぱり漫画家、とか、あるいは映画監督とか、まあ、脚本家とか、直接それが残る立場の人って、やっぱりクリエイターものに僕は見えるんですよね。
うんうんうん、
で、なんだろう、そのクリエイティブっていうものを、なんか純粋なものとして持ち上げすぎてる気がしてるんですよね。
ほうほうほう。
うん、
これ、ゴール見えないまま喋り出してるな、今。しまったな。今、エンジンかけるべきじゃなかった。ちょっと次行きます。次行きましょうか。はい。
はい、
じゃあ、次のお便りが、ハチさんからいただきました。ルックバック、大変興味深かったです。まず時間、58分弱だからこその濃さ。 冒頭からエモさを畳みかけるファストブレイク。お腹いっぱいに堪能しても1時間しか経っていない。私は映画好きですけど、映画にかかる諸々の時間によって1日のスケジュールが支配されることに窮屈さも覚えていたので、これがヒットしたことでこれでいいやんと気づいた人も結構いるかもです。あとは作品の出自、人気作家のものではありますが、初出がジャンププラスの読み切りが映画になったこと。ジャンプラの読み切りは毎日ペースで配信されて、ジャンプっぽくないと、たびたびにそうした上でバズっており、質量ともに中小規模のいい感じの邦画原作にぴったりなので、いよいよその早が花を与えた気がしてます。という感じで作品の内側に入って感情的に話すより外側、工業的な意味でのパンチを語りたくなったのですが、皆さんはどうでしょうかと。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
短いのはいいことですね。
うん、
映画が。
まあ、短いことはいいことでもあるし、やっぱその濃密さっていうのはやっぱすごいですよね。やっぱり映画は僕見たとき、平日の夜とか見に行ったんですけど、すごい人で、
そう。
びっくりしました。僕平日の夜だから、なんか気楽に見れるなって、なんか隣とか誰もいないんだろうなって、普通に隣いるわ、みたいなぐらい人がいて、
うん。
そんな中でやっぱ見ると思ってもなかったですし、で、やっぱ帰る人みんなやっぱり、うん、いや、すげえ映画だったわって、やっぱ、
うん、
みんな言ってた気がする。
うん。
すごいよ、そういう感想、こう帰りの、お客さんの声からすごい聞こえたりとかして、やっぱすごく、これは確かにこういうのどんどん増えるかもな、みたいな感じがすごいしましたね。
うん。あと短い映画はね、儲かるんですよ。儲かるんですよ。
そうですね、ま
あ。回数回せるから。
回転数といいですし、はい、まああと、これ厳密には映画じゃない、映画じゃないって言うとあれ難しいんですけど。
うん。漫画の延長ですからね。
あーっていうのもあるし、一応分類はこれなんかライブビューイングとか似たような感じなんですよね。
え、そうなの？
だから特別興行1700円っていうのは、ああいうのと同じような料金設定というか。
え、そうなの？
と思うんです
よ。映画、
そうなんだ。
制度上は映画じゃないってこと？
まあその辺なんか、あんま気にすることないというか、
はい、
見てるこっちは全然そんなこと気にしないですけどね。はい、
うんうんうん。
厳密には違うんだみたいなの分類ではやってる。そうなのみたいな感じはちょっとありましたね。
まさかのそんな制度ハックによって特別料金が設定されてたんですね。
いや、単に短いからかと思ってましたよ。
なるほど。不思議だなって思いました。
いや、でも人はすごかったですね。もう、まあ、東京で、新宿で見たんですけど、もう多分一番でかい劇場を使ってほぼ毎回満員に近いような、
うん、
3階先までもうほぼ埋まってるみたいな感じだったんで、
それを特別料金で1時間で回せるって素敵ですね。素敵ですね。それ、ま
あ、商業的には儲かるんだろうなと思って、
うん、
はい。
結構ね、特典しっかりした単行本風の冊子ついてましたけど、うん、でもあれつけても余裕で儲かるでしょうね。
うんうん
うん。
うん、
いや、今回、なんかもう、漫画の単行本ついてるやんぐらいに思ったんですけど、よく考えたら映画料金って漫画の単行本よりはるかに高いんですよね。
確かに。そうっすね。
すごいなと思って。漫画の単行本をみんな買いに来てるようなもんじゃないですか。
まあ、確かに。こう、
じゃんじゃかじゃんじゃか。
うん。
いや、そんな、特別料金だから安くもなんないし。
うん。
多分、この映画会社の側に、権利者の側に払われるのも多分、通常の映画と違う仕組みになるでしょうけど、まあそのあたりどうなるかちょっと想像つかないですけど、いやー、なんか商業的にも結構画期的だなとは思います、本作、本当に。
うん。あと多分、めっちゃ多分配信早いと思いますよ。
うん、うん、うん。
あ
うん。
びっくりしましたけどね、MGM のロゴ出た時めっちゃびっくりしませんでした。
う
ん、
あ、そう。
あれ？ライオンガオってこんな映画で見ると思わなかったな、みたいな感じですけど。
うん、
まあ MGM ってね、アマゾンなんで、多分すぐ来るんだなってちょっと思いましたけどね。
うんうん、
そうですね。映画の興行が終わった瞬間に配信始まるみたいなスケジュール組んでもおかしくないですね。
うん。
いや、恐ろしいや、恐ろしいやですよ。はい。うん。なんかハチさんが珍しくこう、あまり内容に踏み込まないのが、
うん。確かに。
逆に新鮮でした。
うん、
はい。そうですね。やっぱそこの、その映画のパッケージのこそ、パッケージとかやり方とかいうのにちょっと興味深いなっていうところを感じたっていうのも、すごい面白いですよ、うん。確かにちょっと興味深い体制では本当にあるので。
うん。面白いですね。
うん。
はい。ではそんな感じで我々から話出していこうと思うんですけど。
はい。
まあ何から行きましょうかね。 なんかありますトピック。
そうっすね。
僕がトピック出したら、いきなり嫌なとこ踏み込んで、なんか出してくれ
る。早速本丸ですもんね。
いや、でも僕今回本丸何個かあって、喋りきれない気がしてるんですよ、時間内で。
まあ、だったら多分山口さんから出してもらって、広げてった方がいい気がしますよ。
いいですか、うん、ちょっと今回多分喋り方トゲトゲしくなりそうで、なんかちょっと嫌な感じに取られそうで、ちょっと喋るの怖いんですけど、
うん、
まずですね、本作が努力を挫折を描いているのかどうかっていうところを話したいんですけど、
ほうほうほう、
僕本作、努力と挫折を描いてはないと思っていて、
うん
うんうん、
なぜなら、藤野は漫画描くマシーンなんですよね、あいつ。スイッチ入ったら、うん、もう、燃料がなくなるまで書き続けるんですよ。で、そこにあんまり問いがないなって思って、問いっていうのは、うん、この、今やることにどこまで意味があるのかっていう迷いがあんまりないというか、
うんうん、
今入ってる燃料が全部燃え切るまで走り続けて、で、その燃料が何年か燃え続けるっていうのが、あんまり一般的な努力の行為に必要な、心の燃料の燃やし方と違うなって思ったんですよ。
うん、
まず小学校の時に、京本が学級新聞に初めて漫画載せて、わ、絵のうまさで負けてるわって言って、私、絵をうまくならなければならないっていうのに火がついてから、あの後、約2年間努力し続けてるんですけど、デッサンとかを。
うん
うん、
で、その後、もう無心になって書き続けて2年後ぐらいに、最近、藤野ちゃん遊んでくれないよねっていう、あ、2年間言われなかったんか、みたいな、すごいジャンプあるんですよね。本当は、こう、
うんうん、
まあ、ちょっと言葉選び難しいですけど、凡人が、あ、なんかもう疲れたなっていうところで疲れてないんですよね。
うんうん、
もうやり続けるんですよ、自動的にと言っていいほどに。
うん、
で、それで、あ、でも結局私、京本より全然絵が上手くないっていうことに、2年後に気づいて、そこで、スイッチ切れるんですけど、
うん、
なんかこう、少なくとも僕が感情移入できる努力って、ああいう形してないなと思って、
うんうんう
ん、
で、どっちかというと、特に中学入ってからは、あれってもう努力というよりも、普通に藤野と京本の友情の時間だと思うんですよ。
うんうんうん、
別にあれを努力とは僕は思わなくて、
うんうんうん、
彼女たちが感じている感情ってというか、彼女たちがこういう風に時間を過ごしたっていう感覚は多分日常ものに近いと思うんですよ。
うんうん
うん、
本当にこれ、的外れなこと分かってて、例え話出しますけど、軽音とかと別に変わんないと思ってて、
うん、
要はもう普通に過ごしているんです、仲良く。ただそれが命がけで漫画を描くってことだったってだけだと思うんですよ、二人にとっては。
うん、
で、彼女たちの、その漫画の実力とか才能っていうのは別に、ふるいにかけられる時間ってないんですよね、本作の中に、
うん。
彼女たちの作品が世の中で通用するのかとか、才能があるのかなみたいに不安になるのってないんですよ。
うんうんうん、
もう漫画を描き終わったら、編集者に評価されますっていう。プロデビューしたら売れますっていう、そこの一般的なこういう、例えば漫画家になろうとする話が壁として設定するであろう、漫画家になろうとするであるとか、プロとして売れるみたいなとこに壁はないんですよね。
うん、
もう彼女たちが漫画を描き続ければ当然漫画家になれるし、当然成功できるっていう風なストーリーテリングになってると思うんですよ。で、それは一般的な何かを目指す話では僕はないなと思ってて、
うんうん、
それは本当に日常ものに近い。本当に、軽音のメンバーってあれ、普通に放課後お菓子、食べてお茶飲んでるだけで演奏したらスタジオミュージシャンが演奏したような演奏できるわけですよ。実際にスタジオミュージシャンが演奏してるからなんですけど、そこの飛躍を努力をしているっていう体にしてるけど、実は別にそれを努力としては本作は描いてないっていうふうに僕は捉えてて、それこそもう軽音のメンバーがあのままプロになっちゃったっていう感じに、そんなに遠くないものに僕は見えたんです。
うん、
で、その多分、お便りも中にもそうだし、一般的な本作の評価の中でも、本作は何かを目指そうとして、その努力をして、で、挫折して、それでもやり続けてっていう作品として捉えてる方も多くいらっしゃるし、多分それって一般的な評価の仕方だと思うんですけど、そこの描き方が、一般的にそういう努力とか、 目標を目指すっていうことを描いた作品とは全然違うっていうのはあると思ってて、それをこう日常ものと何かを目指すものっていう実は相反してるはずのものを一つのものとして描いてて、別にそれを違和感なく僕たちがキャッチできてるような気がするんです、本作って。日常ものとしても見れるし、何かを目指してるものとしても見れる。で、別にそれで矛盾もしてないんですよ。
うん、
で、それを成し遂げてるのが、もう彼女たちは、もうやりたいから無限に漫画を描き続けられるし、もうこの時間が、もうこの二人の時間が何より嬉しいってなってるっていうのを両立させてる。本当はなんかそこに伴う孤独であるとか、本当は自分通用しないんじゃないかっていう不安とかっていうのはないってなってるっていうのが特殊。うんだと思ってて、うんうんうん、で、そこに本作の魅力があると思ってるんですよ。で、僕はその魅力が怖いんです。因数分解したらそうじゃなくなるものが、くっついた状態になることで、あんまり見たことないものとして強烈なパワーを放ってるっていう、この、僕はこれをうまさとあえて言いたいんですけど、そのうまさが怖いんです。
なるほどな。
これが伝わってなかったらと思うと僕は非常に怖いです。今
その、なんかすごいこう、わかる気はするというか、まあもちろん、その、短編という尺、うん、まあそもそも原作漫画が短編という尺の中で描くので、
うん、
その複雑な感情を多分あえてオミットしているように思うし、
うんうん、
あるいは、まあ、言ってしまえばですけど、二人とも天才の話だと思ってるんですよ。
うん。うん、
まあちょっとそれは思いますね、なんか。
そう、う
ん。
だから、凡人の話では決してない。
うん。
そう。
だから、才能の差って言っても、例えば、あの、藤野と京本、その、絵には確かに京本の方が、いわゆる描写的な絵は描けますけど、うん、結局藤野って構成力とかストーリー力があるわけじゃないですか。
うん、
で、まあ、その二人が組めばそれは面白い漫画できるでしょっていうのは、なんか必然的な結論にもなっているし、
うん、
なんて言うんだろうな。もう、何も無自覚で努力できる人が多分天才と俗に言われる人なのであれば、うんこの話はすごく天才の人の話なので、そこに簡単に僕らが乗っかれるっていう怖さがあるなと思って。
うん。
そうですね。うん。うん、そう。天才だからこそ、やっぱり何でもというじゃないですけど、やっぱうまくいくわけですよ。やっぱり、うん。我々がつまずくようなこともそんなつまずかないわけですよ。でも。けどその天才のそのスムーズな動きの中に、我々もない、その自分の何かをやっぱ見出したりはできるわけで。っていうところに、こう、ぐっとこう引き寄せられてしまうっていうのは、やっぱりは、あるなっては思いますけど、確かに僕もちょっと、この二人天才だよなというのは思っていたので、
うん、
まあ、本当にあの、天才な人がなんか、まんま天才のように羽ばたいていったなっていう感覚になっちゃうので、まあ、ふーんっていう感じにはやっぱなるっていうのはありますかね。そこにあんまりこう、僕は共鳴でき、しっかり共鳴はできてないかなっていうところはありますかね。うん。
そうですね。あの、まあ、短編だから、その流れになってるっていうのは間違いなくあって、まあ、これを長期連載にして、一個一個の時間を一話一話にパーツを分けて引き伸ばしていくと、多分もっとエピソードどんどん出てくると思うんですよね。もっと波があったはずっていうのは間違いなくなるし、それこそ多分漫画道に近いものになっていくと思うんですよね。
うん。
うん。ていうか、まあ、漫画道のパロディじゃないですか。
うん、うん。
うん、
オマージュというよりは僕はもうパロディと言っていいと思うんですけど、まあ漫画道がこのマガとサイノっていうのが、まあ二人デビューしたら、何だったっけ、マサイ、漫画道の二人のデビューした名前忘れてしまった。要はまあ藤子不二雄と同じことをしているわけですよね。アディッコと藤本が二人になって藤子不二雄になってるっていうのと同じことを藤野と京本でやって、で私は藤本たつきですっていうことをやってるっていう、まあパロディかなとは思うので、うんうん、もっとこの彼女たちが一個作品を完成させるまでのドラマとか、プロになるまでのドラマとかっていうのももっとあったはず、連載してたら。
うんうん、
まあそれを短編にしたことで、こう、いろんな波があんまり描かれずに、ギュッと凝縮したことで、な、それによってなんかとんでもない化学反応が起きてるなって思うんですよね。引き伸ばしてたら生まれなかったら、すごい熱量になってるなっていうのが、すごいなっていう、う
ん。そうですね。本当にやっぱ、原作漫画って本当にすごいなんというかもう、映画の絵コンテ見てるような感じというか、本当に一個一個のコマがもうなんか、パッパッて切り替わっていって、もうすごいそこが、間結構ざっくり切られてもいるような感じがして、 で、その切られた部分に余白がすごいやっぱ残ってるみたいな感覚がすごく漫画から感じられたんですよね。うん、だから、漫画のコマの中で描かれてないけど、間のところではめちゃくちゃ本当は苦労してることあったかもしれないなとか、
うん、
こうやって作ろうやみたいなこと二人話し合って作ってたのかなみたいなところを、まあなんか、読者側が想像するみたいな余白があるので、まあなんかそこを埋めていくことで、まあ一個また、この作品が完成するのかなっていうところがちょっとあったんですけど、
うん、
ただちょっと映画にすると結構それ埋まっちゃうんだよなみたいな感じが今回しましたね。いろいろ埋まっちゃったなって原因が僕は音楽にあると思ってるんですけど。
はい。
うん。
あの、音楽、くどいですよね。
あの、本当にちょっとくどいなって正直思いました。あの、本当にあの二人、まあ、あの、小学校の時に一人で黙々と絵の練習をするシーンとか、あと、二人で漫画の作品を作り上げていくシーンとか、で、かかる曲が、まあ、いわゆるオーケストラの曲というか普通の。で、結構メロディーもはっきりしたような、すごい美しいメロディーのかかる劇版がかかりますけど、結構やっぱそこでイメージ固定されますよね。
そうですよね。ちょっと濃いなって、味濃いなって思っちゃって、僕が本作の音響で一番感動するのって、ただペンの音だけが響いてるシーンなんですよね。
うんうんうん。
そう、ね。それこそがなんです。何も喋らずに漫画に目の前の原稿だけに取り組んでいるって、そこに別に外部から意味を与えなくても、そのペンの音が彼女たちにとっての意味じゃないですか。
うんうん。
で、その外部の音があるっていうのは彼女たちの世界が閉じてないというか、外から入ってきてるって風に見えちゃうんで、
そう。
音あると、なんか純度下がってるんですよね
。そうなんですよね。なんか、普通に映画作ったら確かにこういう音楽をかけそうって音楽が流れちゃうっていうのが、ルックバックという作品においてはすごく僕はちょっとマイナスなのではっていう気がすごくしてしまったっていうのは大きいですね。なんか僕見ながらなんかすごく、なんか細田守の映画見てるみたいな感じがするなってちょっと思っちゃったんですよ。
あの音楽の
感じ。
うん、
なんか僕、ルックバックでそれは求めてないなって思っちゃいましたね。
なるほど
ね。うん、そのうまさは求めてないというか、映画的なうまさは、うん。そこにある本当無駄に削がれたものみたいな、もう無駄を削ぎ落とした果てにあるものしか残ってないってことに、ルックバックの意味がある気がしていたので、だから、あの、本当はこれ、まあ、僕これもうないもの得ないですけど、劇版担当が牛尾健介だったらどんなに良かっただろうってずっと思ってるんですけど。
あ、なるほどね。
もうリズと青い鳥の時の音楽の作り方を見たら、もうルックバック絶対ハマりますよ、みたいな感じなんですよ。
リズと青い鳥の音響設計でルックバック作られてたら、多分僕世界に閉じ込められてたと思います。
もう本当に、あ、もう完璧な完成形のルックバックが出来上がると僕は思いました。だから、僕はこの完璧じゃない、完成されてないって思ったのは、本当そこという理由ですかね、本当に。
それ良かったかもしれない。僕出てこれなかった可能性あるから
。それはそれで。確かに。
本当に、ルックバックという名の永遠が生まれていた可能性がそこにあったな、とは思いました。
うん。なるほどね。
まあ、確かにちょっとリズとアブデルの話出たんで、いや、山口さんそれこそ、ちょっとだけユリ文脈とかになるのかなって思ってたりもしたんですけど。
いや、あの、あんまりユリじゃないです。
うんうんうん、
うん。
あの、なんだろうな。友達なんですよ、本作って。
うんうんうん、
で、藤野が親分で、虚無とか子分っていう関係の友達って感じですかね。なんだろう、僕のユリ定義、未だに僕自身が分かってないっていうのがあるんですけど、
うん、
すごい爽やかなんですよね、本作のって。
あ
で、虚無とも藤野を疑ってないし、藤野も虚無と疑ってないと思ってたので、
うんうん
なんだろうな、その、相手の中で自分の大きさってそんな大したことないんじゃないかなっていう不安みたいなのが、ユリっていう、まあ、確かに。わかんないけど。
まあでも、確かに今回ルックバックと、リズと青いの展開、ちょっと似てるとこはやっぱあるじゃないですか。やっぱりその、たもとを分かつシーンは、確かにちょっと、展開は似てるんですけど、
うん、
けど確かに、ルックバックからあんま、なんかカラッと終わったな、みたいな感じがしちゃうっていうのは、まあ、わかりますかね。
うん、
やっぱ、
うん
そこはあれなんですかね。まあ、少年漫画がそうだっていうのはなんか、ちょっと違う。まあでも、その殻とかはやっぱ少年漫画なのかなっていう。
はい、なんかわからないです けどね。いや、あの、やっぱりこれも劇版が牛尾健介だったら、そういうレベルの話になっていたかもしれないですけど、
うんうん、
今回からはあんま感じなかったなっていうのは、はい、うん、もうなんというかな。あんまそこになんか後腐れない感じめちゃくちゃしたんですよね、なんか。
そう、後腐れないんですよ、あの二人。そうですね。うん。
なんかもうちょっと、まあ、尺がもうちょっと長ければ、もうちょっと、なんでだよみたいなことが多分起こると思うんですけど、うんうん、まあ、結構そういうのなく言っちゃうので、まあ、なんか、そこかなっていうのがあるかなって気がしますね。
あ、もっと言うなら、チームだと思うんです、あの二人。
うんうんうん。
私が話書くね、で、あんたは背景書いてっていうので、その役割分担で、二人で完結している。
うん、
うん。もう二人で。もう、藤野と京本、二人合わせて藤本っていう感じの存在になってるなと思ってて、なんかその、同じ役割をしてたら、どうしても互いに比べることになるじゃないですか。
うん、うん、うん。
そうすることで生まれる感情みたいなのがないなと思って、
あ、
まあ、それだったら、もう漫画道の漫画と才能の方が有利だと思います。
うん、うん、うん。なるほど、なるほど。うん、その、ポジションがしっかり分かれてる、まあ、分業制になってるからこそ、
うん。
もう、二人で一人になっちゃってるというか。
うん。そうなんですね。自分じゃない誰かを失ったというよりも自分の一部を失ったっていう意味合いやと思うんですよね、本作って。
うんうんうん、
なので、なんだろうな、その、やっぱ僕、ユリっていうのは他者性やと思うんですよ。
うん、
他者性の中での共感と、その、分かり合えない不安みたいなのがあるとは思うので、あの二人は僕はもう分かり合えてる、分かり合えてるというか、もう完全に役割分担によって一つの、の存在としてある。一つの漫画家としてあったっていう感覚かなっていう。
うんうん、
で、それを、半身を失っても私は漫画を描くっていうのは本作の結論なんじゃないかなと思いましたから、
うんうん、
なるほど。
確かになんかもう二人通過の中って感じが確かにするからなみたいなのはあるので、
うん、
そこからなんか生じにくいのはあるか、みたいなのを感じられるんですけどね。うん、まあでも、そっか。でも、あれですよね。大人になって、藤野が一人で漫画描いてるときに、うん、まあ、ちょっと、今回漫画、単行本買ったんですけど、あの、うん、買ってなかったなと思って買って読んでたんですけど、映画だけにあるのってあれあの、何でしたっけ、あの、担当の編集の人にあの、
はいはい。
アシスタントの人変えてもらえませんかね、はいはい、ってか、なんか、いないっすかねみたいな話してるシーン入れてましたよね、映画のところ、
うんうんうん。
あのシーンが入ることで、なんかもっとその、京本ってめちゃくちゃ重要なやつだった、だ感を出そうとしてんのかなってちょっと思ったんですけど。
うん、
ああ、なるほどね、うんうんうん。そういうことか。
うん、
私のパートナー当たり得るやつはまだいないってことか。なるほどね。
そう。本当は、
はい。
あの、まあ、あの時は後腐れなく分かる、後腐れないっていうのも違うんですけど、まあ、案外結構スパッと分かれてるんだけど、実はちゃんと分かれられてなかったよね、みたいな、ニュアンスがあのシーンがあることで乗ったりするのかなっていうのはちょっと思ったりしましたね。う
ん、なるほど。いや、僕、そのシーン大好きなんですよ。え、言われてみて、そういえば漫画にあったっけってずっと疑問に思ってたんですけど、やっぱ漫画なかったんですね、
うん。
そっかそっか。いや、今回あのシーンあったので、僕あのシーンめっちゃくちゃ好きなんですよ。
うんうん、
この、あの、なんだろう。漫画に選ばれた藤野っていう存在が、泥臭いマネジメントをせざるを得なくなってるっていうところに、お仕事者としての、こう、なんというか、土の匂いみたいなのを感じて、あそこで。
ああ、なるほど。
で、僕はそこで、あの、あ、いいなって思ったんですよね。もう、あの頃は、ただ、京本と漫画を描けるだけでよかったのに、今はそうじゃないっていうのがあって、うんうん、仕事のためにしている風になってきてますよ、漫画を描くっていうことがっていう風になってきているのが、あれを見て伝わるなと思って、ただ、あの後、その、京本を失って、で、過去に退治して、
うんうん、
京本が生きて、たかもしれない、うん、イフっていうところにたどり着くことで、もう一度自分の中の京本を取り戻すことで、初期衝動によって漫画を描くっていうことを取り戻すっていう。で、あれは、すごく、クリエイティビティに対する、こう、純度の高い夢が描かれてるシーンだなとは思って、
うん
うん、まあ、いいシーンだなと思いつつ、さっき言ってた、クリエイティブっていうものを純粋なものとして見すぎているんじゃないかなっていうのに、もう一回揺り戻すシーンでもあって、で、すごい、ちょっと、相反する気持ちが僕の中で生まれてたシーンだったんですけど、
うんうんうんうん、
さっきの話に戻すと、クリエイティブを純粋なものとして見すぎてるんじゃないか問題っていうのは僕はすごい感じてることとしてあるんですけど、
うんうん、
な
んか、 クリエイティブっていうものを内側から出てくるものってみんなが思ってるような気がするって思ってるんですよね。うんうん、で、例えば同じように何かを目指すっていう話をしたときに、スポーツを一個設定したとして、うんうん、あるいは将棋とかでもいいかもしれないです。野球のプロを目指すとか、将棋のプロを目指すみたいなのを描いたときに、それはもう絶対に努力が明確な形で描かれるんですけど、それは、野球をするのに向いてる人とか、将棋をするのに向いてる特性っていうのがその個人にある可能性はあるんですけど、絶対に技術を身につけないとなれないんですよね。
うん。
で、それは、スポーツとか、あるいはそういうゲームっていうものは、ルールがすでにあって、そのルールに自らを最適化していくことで、上に上がっていけるものじゃないですか。
うん、うん。
例えば野球とか将棋とかっていうのも、
うん、
その、例えば、どれだけ次の塁に早く行けるか、どれだけ速い球を投げられるかっていう、どれだけ打った球を遠くに飛ばせるか、あるいはもう駒を最も最適化した動きをさせられるかっていう技術を外部から取り入れて、それぞれの競技のルール内での最も極限を目指すっていう。だから自分じゃないものを目指すと思うんですよ、スポーツとかっていうものは。
うんうんうん、
でも、クリエイティブの才能って内側にあるものを解放していくっていうものに、思われるっていう。
うんうんうん、
だからその、クリエイティブにおける才能っていうものと、そういうスポーツとかっていうものと、才能の捉え方が全然違うなと思ってて、なんかその、もともと自分にはそのクリエイティブの種があるんだっていう、それを解放していくことこそがクリエイティビティなんだっていうことが、そのクリエイティブの純粋さに対する憧れとか幻想みたいなものなんじゃないかなって思ってるんですよね。
うんうんうん、
だから、クリエイターになれなかったら、落ちるんですよ。クリエイターになった人間に対しての暴力性が発露されるようになると思ってるんです。なぜなら、もともと持ってたのに、それが発露されなかった、社会から認められなかったってことは、もう、社会を憎むしかないんですよ。もともとあったものがノーって言われたから。
あー、うん、なるほど。はいはいはいはいはい。
例えば、この、スポーツやってた人間がプロになれなくって、グレるって、反社会的な仕事に就くとかってことはあるんですよ。あるいは、将棋のプロを目指してた人が将棋棋士になれなくって、自殺しちゃうみたいなことも実際にあるんですけど、そこで憎まないですよ。なった人を。まあ、嫉妬はするでしょうけど、お前がアイデアを取ったんだとかっていうのはならないと思うんですよね、僕は。
うん、うん。
これ、本当に僕の主観で全部言ってるんでね、違うっていう人も、そうじゃないって全然感じてもらっていいことなんですけど、クリエイティブ。とかアイデアっていうものは、その人の中にもともとあったものを解放して、それを承認することっていう約束を社会の中ですること。だから、それを実現できなかった人間は、他者への攻撃性になると思うんです。
うん
うん、
だから、あいつは、京本を殺すんですよ。
うんうんうん、
と思ってて、で、僕本作見ててどうしても辛い思いになっちゃうとこが、僕、藤野でも京本でもなくて、誰に近いって言われたら、鶴橋振った方に近い人間だと思うんですよね、僕。なんか、それが辛いんすよね。
言ってることなんかすげえわかるなっていうのは。
でも、その動機は、クリエイターが美しいものだからっていう思いに根ざしてるんですよ。
うんうん
うんうん。そうですね。
クリエイターが美しいものだから、そうなりなかった自分は醜いから、美しいものを壊すしかなくなるっていう、僕はそっちに近い人間だなって思ってしまうことが非常に辛くって。だから、うん、そうなんですよ。本作が美しいと描いてるものが美しければ美しいほど、それになれなかった人間はどんどん闇に落ちていくんですよね。
そうですね。だから余計にやっぱ影が濃くなって、てしまうというか、
うん、
でまたちょっと音楽の話になりますけど、やっぱこの映画の締めがやっぱ賛美歌で終わるじゃないですか。
うん、
余計にちょっとなんかすごいこの話神聖化する感じに収めちゃうんだみたいな感じは、
うん、
もうただでさえ過剰だっただけにちょっとうわー居心地ちょっと悪いなーとはやっぱ思いましたよね。見ていて。
そうなんですよ、
うんうんうん。
だから単なるお仕事映画になってくれた方が僕は救われるんです。 結局クリエイティブも仕事になるよねって言ってくれた方が楽なんですよ。僕も仕事はしてるから。でもクリエイティブだけが聖なるものとして残り続けてたら、クリエイティブじゃなかった自分はもう単なる汚れたものになっていくっていうのが、ね、お辛いんですわ。本当に。え、自分って京本を殺す側なんじゃねって懸念が常に心の中に残ってるんですよね。
まあなんか、そこまではいかないけど、けどやっぱり自分はその作る側の人間ではないなという思いだけはやっぱはっきりする。っていうのはありますね、ルックバック。まあその、全然やっぱ、これは本当やっぱ、本当クリエイターにとっての祈りの映画だなって、すごいやっぱ思ったので、その表現を受け取る側の人がもちろんこれを見て感銘を受けるのは全然いいんですけど、僕じゃないなとはやっぱ、思うっていうのはやっぱありますよね。
そうなんですよね。そう、その考えれば考えるほど作る側だけの話だなって思えてきて、なんか感情移入しちゃダメだよなって、だって僕の話じゃないからって、もう藤野と京本と二人だけの話でしかないから、感情なんて乗っからないなって思うんですよ。なんかそれをすごく覚えましたね、本作は見てて。
なるほど。
いや、こんな被害妄想を抱えてる人そんなにいないかもしれないですけど、いやーね、
まあ、ある意味距離を置いて見れていたがゆえにクリエイティブの功罪を描いてるとは思ってたんですよ、確かに。要はクリエイターになりたいっていう思いが結局彼を強行に走らせたのは多分事実だし、その、神聖的なものだけではないよねっていうのは描かれているんだなっていうのは、冷静に分析して見えてはいたんですけど、なんかそれこそふと、その自分も、まあここも含めてラジオをやっているじゃないですか。で、まあなんで漫画を描き続けるかっていう問いが最後にまあ出るわけですけど、藤野に対して。で、まあそこで要は、まあ読者の存在というか、京本の存在でもあり、まあもうちょっと言えば、読んでくれるその人の存在ということを思えば書き続けられるよねっていう話になっていくところは、ちょっと危険にも乗っかってしまったところが自分にはあって、それこそその、まあ、今回もお便りたくさんいただきましたし、自分がラジオやってて、まあ、自分の方のその話の合わないの方は、よりパーソナルな話をしていたりもするので、なんかその話題で結構お便りとかくれたりすると、やっぱ嬉しいなっていうのがあって、で、まあ、クリエイターとまで大手を振っては言えないけど、ラジオを作るのもまあ表現活動ではあるよなって開き直ってはいるんですよ。ある意味。って意味で言うと、発信することって届けたっていうところはすごい、もしかしたら藤野にも、要は誰が読むのかわからないけど、まあっていうかもうみんな読んでたんだけど、その学校新聞に、まあ今日もともそうですね、書き続ける。でそこで、お互いがそれの読者になっていく。くとかっていうところは、なんか自分の活動とちょっと重ねちゃったところもあって。なんで、そこはなんか、漫画読んだ時にはあんまりそこは重ならなかった。まあ、ポッドキャスト多分やってなかったですし、まだ。でもなんか、それが自分に重なったところとかは、何かこう、そうだな。藤野と京本は漫画の天才ですけど、自分は全然ラジオの天才ではないけど、続けて誰かが聞いてはくれるっていう。なんかそういうことが仕事に、まあ仕事じゃないんですけどね。なんか、ライフワークになるっていうのは、なんか悪くはないのかなっていうのは、ちょっとなんか、そういう自己肯定は、この映画から得られたりはしたので。でも確かになぁ。もしこれで誰も聞いてくれてなかったら全然ツルハシ振るうもんな
ぁ。聞いてなかった。
リスナー永遠に0人とかだったら多分ツルハシ振るう側に全然なるもんな
ぁ。いや、そうなんですよね。だから、僕はやっぱり、この、どうしても、切り分けられない、強行に走った彼を自分から、むしろクリエイターになれた人間となれなかった人間は根っこは紐づいてると思うので、なんか彼を物語の外部に落とし込めないんですよね、で物語自体は外部に落とし込んでるから、やっぱそのギャップが僕はしんどく感じてしまうんですよねっていうのがあって、なんか本作が別にプロにならなくても漫画描き続けますとかが着地だったらまた受け取り方 違ったかもしれないですけど、うん、京本を助けた方の、イフの藤野でさえ、漫画家にはなるっぽいんですよね。アシスタントなってって、アシスタントなるってそれプロになるってことじゃんって思って、うん、結局プロがゴールに設定されてるじゃんっていうのが、うわーってなりました。もう、辛い、辛い。
そうだなぁ。なんかちょっとわかるなぁって、うん。やっぱりなんか、まあ、僕もちょっと冒頭言いました、ちょっと言いましたけど、やっぱ、表現は自分の、まずは自分のものであってほしいなって、やっぱ、思うというか、
うん、
もう、やっぱもう、このなんか、ルックバックってさっき、やっぱ本当商業ベースに乗ることだから、すごいやっぱ、目線がやっぱ、読んでくる読者さんに向けてみたいな、のがあるわけじゃないですか。
うんうん
うん、いや、まあそうなんですけど、いいんですけど、けどやっぱりこういう、なんかすごくやっぱり自分にとって打ちのめされる出来事があってっていうのって、まずやっぱり、じゃ、まず向き合ってなんか作品作るのって、やっぱ自分のために作ってあげた方がいいんじゃないっていう、
うんうんうん、
感覚はちょっとあったりするんですよね、なんか。うん、
ただ、そこがね、まずいとこなんですけど、本作って、藤野って初めからギャグ漫画描いてるんで、うん、内面じゃないんですよね。彼女が出してるものって、ね、初めから他者に読まれること前提の作品を作ってるので、もともと射程が人から評価されるっていうところにあるっていうのが、どうしても本作がそういう話にならざるを得ない部分かなっていうの
も
あ
る
っていう。
なるほど。そっか。
そう。どっちかって言ったら京本はまだね、結構自分の視点を絵として表現する感、情感の方が多分強いんですけど、
小学校の頃から読者に向けてみたいな感じ、バケモンじゃんっていう。怖え怖えよっていう。
まあでも、ね、まあ、ジャンプに連載を取るってそういうことなのかもしれないですよ。
ね、いやまあそう、いやもちろんね、うん。商業だし、乗るっていうのはやっぱそりゃ、うん、そりゃそうだわって感じはするんですけどね。うん、
そうですね。
やっぱ、その路線に乗った上での表現の話はじゃああんまり僕響いてない。だなっていう。
だから、ちょっと思ったのは、うん、京本って、それこそさっきで自分のために表現をしてた人だと思うんですよね。その、言葉でなかなか表現ができないからこそ、自分の心象風景を絵として表現してきた人。うんうんうん、で、その、まあ、ある種描かれる藤野の、まあ、罪というか本人が罪だと思っている部分、
うん、
京本を扉の外に出したことってあると思うんですけど、あれってある意味、京本を商業側に引き込んだがゆえに起こった惨劇なのかもしれない。まあ、少なくとも藤野はそう捉えている。と思うと、割と、そこへの疑問もなんかちょっと感じられる。もちろんそこに最後回帰していくんで、まあそれはもう自分助けたから仕方ないとはいえ、
うん。
うん。それを多分全面的に、なんていうかな、賛美するのもやっぱちょっと確かに違うし、この作品の本来の意味もそこに、まあ本来の意味というか、解釈の幅はあるのかなとは思って。
うん。
うん。
うん、そうですね。あ、ちょっとだけ現実の事件にも、触れといた方がいいかなと思うんです、本作に関しては。
うん、うん、
はい。
まあ、もうズバリですけど、まあ、京都アニメーションの事件ですよね。
うん。
はい。
で、漫画作品の配信日自体も、その、事件を連想させる日時に、配信されてたと思うんです、確か。
うんうんうん。
そうですね。はい。
うん。だから思いっきり当てにいってる、うん、当てにいってるというか、うん、まあ、こう、意図してるものとしてやってると思うんですけど、ちょっとセンシティブだよなっていうのはあって、早いなっていう感じる側面もあるんですけど、もう一個あるのが、ここまで藤野と京本っていう個人の物語として描いてる物語から感じるエモーションに、その現実で起きた惨劇に対する憤りとか怒りの感情を乗っけて楽しませることへのものすごいなんか腹落ちのしなさっていうのがあって、
うん、
そこの感情を使うのやばくねって思うんですよね。それって、その感情って利用していい感情だっけっていうのがあって、その、悪いのかって言われたら悪くないのかもしれないんですけど、あれ良かったっけって、うん、思ってしまったんですよね、
う
ん。
そうなんですよね。やっぱ、この話でまあ、京都アニメーション事件のことの、に打ちのめされたあの感覚とか怒りとかみたいなのが一緒に紐づくのが、 良かったのかが僕もやっぱあんまりわかんないっていう感じはやっぱありましたね。
うん、
で、しかもやっぱなんか、そこになんかめちゃくちゃバリバリ意識ある感じで出して、後に修正とかしてるじゃないですか。
うんうんうん、
なんだかなっていう感じが、すごい、何がしたかったんだっけみたいな感じも、そこの時にちょっと感じたりもしたし、
うん、
何だったんだっけみたいなっていうのはちょっと思うところはあったかなっていうのはありましたね。うん、まあ。
わかるんですよね。その、消費者でしかない我々が感じたあの事件に対する怒りと、クリエイターの立場から感じた怒りとか、あと不安とか恐怖とかっていうの全然違うものだと思うので、あの事件に対して物語で対峙しようってなるのは全然理解できるんですけど、ただこう、いろんな感情を一つのものに束ねていけてしまっている本作のパワーが、それを成し遂げてることの怖さを、すごく感じるんですよね。まあ、さっきまでも言ってた、その、あくまで作り手の、クリエイトする側の視点でしかないはずの話が、この誰しもが共感できる青春の時間っていうものの普遍性のある話の感情も束ねてるし、同時に現実で起きた陰惨な事件に対する感情っていうものも一緒に束ねて一本のものになってるっていうのが、なんかすごい、でも別に一つのものとして別にずれてないっていう、うん、その、不協和音を出してるわけでもなく、ちゃんと一つのものになってるけど、でも全然違う色の束を束ねてるよねっていう。で、いろんなものを描いてるのに、結局向かう道筋は一つにしかならないわけですよ。藤野が漫画を描き続けるという意味を取り戻すことにしか目指さないんだけど、ここまでたくさんの要素を使って、そんな一つのゴールに向かっていいんだっけっていうのを僕は感じてしまったので、やっぱ本作は因数分解したかったんですよね、
うんうんうん、
どうしても一つの大きなものじゃなくて細かなうまさですね。正直うまさによって成し遂げられてる作品っていうのはそういう風に僕はキャッチしておきたい。そうじゃないと僕が受け身を取れないからっていうのがある作品なんですよね。はい。
そうですね。まあ、実際あの訂正って確かお医者さんからその障害を持たれる方のステレオタイプを助長するぞっていうような指摘が、
うん、
だから抗議文が確か出たんでしたよね。
はい、う
ん、
そうですね、
うん。はい。で、それを受けて、まあ、編集部の方で修正が入るって形だったと記憶してるんですけど、うん、そうですね。だから。
すいません。僕の時間が超やばくなっちゃってます。ごめんなさい。
あ、
はい。
はい。
すいません。もうちょっと、今回僕の仕事のトラブルで、スタートが遅れてしまったんですけど、ルックバックはもっと時間を潤沢に用意しとくべきだって作品だと思います、本当に。
確かに。
本当に。
語り、合わせないとこも多々ありますが。
はい。
そうですね。
はい。すいません。
いえいえ。
締めさせてください。すいません。はい。
見ましょう。
はい。じゃあ、こんな感じでルックバックの話は終わっとこうかなと思います。次のテーマの話は、ちょっともう収録外で話しましょう。
わかりました。
はい。では、お知らせになります。大阪にて映画の浅すぎるバーを開催しております。南森町週刊周りにて4月27日土曜日19時オープン予定です。あと、山口が一人でやってる方の心斎橋でやってるホームもよろしくお願いいたします。また、この番組ではお便りを募集しております。番組全体や次回テーマへ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、番組次回テーマ X にて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは、映画の話したすぎるラジオ第175回、ルックバックの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。